サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。それではパート2をお楽しみください。
地域活動ってまたこの後と思ってるんですけど、はい、まあ、連携的なところの話になるんですが、はい、例えばこの患者さんを、はい、まあ、お金の事情だったり背景いろんな事情がなる中で、じゃあどこどこの施設がこの人はいいかなとか、そういうことをいろいろ想定していくわけですよね、はい、転院するにしても、はい、駅からお父さん近いところの方が行けるかなとか、っていう時に、はい、やっぱり相談できる施設だったり、はい、病院なのかっていうことになるんですね、はいはいはい、例えば全然日頃やり取りもあんまりせず、うん、顔も見えてないとなった時に、うん、この患者さんなんですけどってお願いしたいんですと、お金もなくてっていういろんな説明をしても、うん、あ、そうですかというやり取りよりも、日頃地域活動をして顔が見える関係でいろんな情報共有してる相手であれば、こういう方でねって、もう近いところじゃないと無理なんですとか、いろんなお願いをしていくわけですね。例えばリースでこれを借りてお金が高くなるけど、この家庭はちょっとお金がちょっと厳しいので持ち込みにさせてほしいっておっしゃってるんですけどどうですかと、もうそういう事情だったらなんとかしましょうかとか、それって本当に顔が見えてこそできることなのかなと。で、あとこの地域活動って本当に言葉が大きすぎて何って思うかもしれないんですけど、例えばケアマネさんの領域の中でわからないことがあったら、今大丈夫です時間って、私ちょっとケアマネージャーの仕事の中でここがわかんないんですけど、これってどうって聞くことで、いやこうなんやよ、ああなんだよって、そういう気軽なやり取り、ちょっと迷惑はかけるんですけどね、そういうやり取りをする中でケアマネさんからも相談が来る病院に、でうちに何も受診とか入院じゃなくても、はい、いやいやどこどこ病院さんがその科目やってて、うん、夜こうだからっていうので、うん、そういう連携だとか地域で顔が見える活動をすることで、はい、自分の担当した患者さんをスムーズに援助できるっていう関係性ができていくっていうことですね、うん、はい、なので地域の活動、はい、相談員も顔見える関係、はい、出ていくんだぞと地域にっていうのがこれからもっと大事になると思ってます、はい、私どっちかというとこれ強い方というか、
今後プッシュしていきたい、
まあもう、はい、そうですね、はい、実際私自身も地域に出てどんな方が働いてるのかとか、どんな患者層がいるのかっていうのがすごくやっぱり気になりますの で、 です、ね、はい、ざっくりソーシャルワーカーの業務ってこんな感じっていう話なんですが、今話したのはあくまでも患者さんに対しての業務というか援助の内容です。ただここには今言ってないんですが、実は多職種だったり院内での業務も実はあります。例えばこの患者さんをお家に返すんだってなった時に、例えば住宅改修がいるだとか、移動する時にこういう手段がいるってなった時に、やっぱりカンファレンスをするとなればリハビリの先生で、看護師さんにも、はい、例えば自己注射を打てるように、はい、糖尿の患者さんだったら指導がいると、はい、なったらお家返すためにはそこの手技を獲得しないといけない、はい、ってなるとやっぱり看護の力もいるってなると、はい、そこの打ち合わせだったり、はい、連携っていうところの細かいやり取りが必要になってきます、はい、ってなるとコミュニケーションっていうのが取れてないといけません、はい、結局は、はい、今広域で地域活動と言いましたが、はい、院内の中でもその縮図はあります。
各職種
はい、各種との連携があります。
調整というか
調整があります、はい、そこがうまくいかないと退院に結びついていかない、はい、そこがスムーズじゃないと、はい、ケーマネさん在宅チームにバトンタッチができないっていうわけなんですよね、はい、でそこへ病棟の担当してると、はい、ベッドコントロールっていうところに貢献するというか、はい、注力しないといけないんですよね、はい、やっぱり復帰率だったり平均在日数だとかが求められているので、はい、どのペースで患者さんを退院していってもらえるのかっていうところも自分の中でちゃんと計算というか持っていないといけないですね、
はい、それでそろそろ退院カンファレンスで
そうですね、
調整していかなあかんなってて自分から動いていく、
動いていかないとダメですね。でそこで、はい、例えば患者さんの主治医がいて、はい、で看護師さんがいて、リハビリの先生がいて、栄養士さんに薬局っていうのが、まあ、はい、あるわけなんですが、はい、そこで客観的に見れる職種なのかなと思ってるんです、はい、医療ソーシャルワーカーって。例えばバルーンが入ってると、
はい、
あ、バルーン抜いた方がいいのになと、この人尿素を測るためにおしっこの量を測るために入れたはず、でも今リハビリしててもうバルーンいらないはずなのにどうなのかなと、だったら、はい、なかなか気づかないんだったら、はい、自分からバルーンってどうなんですかって、抜けないですかと、訓練できますかっていうようなことも発信していったり、はい、疑問を言ってみたり、
はい、
いろんな提案だとか疑問を客観的に見て気づく立場かなと思うんです。逆に気づいていかないといけない立場かなと思います。でもうこの人ゴールに近いんちゃうかと、 ADL が日常生活動作ですけどね。だったらもうこの人どんどん季節感分からへんなってきてると、これはまずいなって、早返した方がええんちゃうかという場合は、先生もうこの人ちょっと最近言ってることも分からなくなってきたりして、お家の方が早く生活のリズム整える方がいいんじゃないかということで、退院のタイミングも早い方がいい、遅い方がいい、どうなのかっていうところも見ていかないといけないっていうところですね。
なかなかね、こういろんな職種でプライド高い方もいらっしゃったり、あの人柄とかもあると思うんで、その辺の関係性の縮め方とかも結構大変なお仕事ですよね。
そうですね、ですね、これをね、聞かれるとね、例えば先生とかね、あの聞くと、なんや何様や牧野っていうかもしれないんですが、
はいはいはい、
まあ、私はこの自分のお部屋、相談室を出た瞬間に、全員がクライアントだと思ってます。患者さんだけじゃなくて、はい、先生も看護師さんも、うん、みんながクライアントだと思ってます、はい、なので先生からポンって言われたら相談だと、これは、はい、どうしたらいい、もう全然もう、はい、なようなれへんな、どうしようって来たら、はい、じゃあ先生どうしましょうと、はい、平均在日数考えるともううちも長期入院ができない病院だと、先生どうしましょう、じゃあ一度家族さん呼んで話しましょうか、はい、先生、はいっていうようなことだとか、
はいはいは
い、っていう風にしていくわけですね。なので扉一枚出たらもう専門職なんだと、はい、全員がそうだっていう気持ちをまず持つっていうのと、はい、ここはコミュニケーションの私プロだと思ってるので、自分は、はい、じゃあ先生に対してはどういくのか、もちろん職種によってどういくのかっていうのはあるんですが、その前にこのタイプの先生だからこういこうかとか、
はいはい、
この先生はこういうタイプだからこういくんだとか、この看護師長はこうだからこういくんだなのでやっぱりその人を知るっていうことが大事ですね。なので、まあ、人だけじゃなくて、そのさっきの地域活動もそうなんですけど、
はい、
ここの施設はこうだからこういこうとか、ここの施設の窓口の人はこうだからこういくとか、この病院のスタンスはこうだからこの相談員さんにこういこうとかっていう風にして、分かりやすくと言うと、私は料理するんだけど、料理する材料だとか器具はどうなのか、冷蔵庫の中には何が入ってるのかっていうところです。どうやって調理しよう、そのチェックですね。まずやっぱり人が好き、コミュニケーションを取るのが好き、好きというか、その辺が苦痛な人はしんどいかもしれないんですが、対人援助職って呼ばれる上で、その支援するための能力が高いとかね、いう言葉がよく出るとは思うんですが、このやり取りがうまいだけじゃなくて、やっぱりいろんなことを想定して相手の立場に立って考えるっていうことが大事かなと思います。すごい言葉で言うと簡単なんですけど、
難しい
ですね、めちゃくちゃ大事なんですけど、難しい、
難しいですよね、
はい、と思います。いや、こんなこと言ってるんですが、はい、私も道半ばです。失敗しながら、
はい、
今の自分が形成されていってるところもあるので、
MSW とか言ったら、僕らもなんか知ってるけど何してはんだろうみたいな、今お話聞いた感じだったんですけど、はい、あの実際入院されてる家族さんとか、
はい、
ご本人さんも MSW の存在知らんまま入院してるとか結構あると思うんですよ、
はい、
でもそれってすごい損な話なんですよね、今お話聞いてると。
そうですね、
ちょっとその辺のところをこう、ね、一般の方はどう知っとった方がいいとか、ね、ちょっと教えていただきたいなっていう、
はい、実際に、はい、うちの病院は相談員がいるので相談してくださいなんて思いっきり、はい、 張り出してる病院さんってないと思うんですよね。はい、何かこう院内うろついてたら、はい、医療相談室の、
何やこれ
っていうのはあると思うんですよね。はいはい、本当に知らない人は知らないです。はい、病院にあまり行かない人は本当に知らないと思うんですね。はい、ただこういう MSW、はい、医療ソーシャルワーカーっていう職種がいるんだっていうことを知ってもらえば、はい、まあ今損得っていう話が出たと思うんですが、はい、これは私たち相談員にとっても損得の話なんですね。はい、私たちを早く知ってもらうことで、はい、もちろん業務がすごく多くなるっていうふうに受け止める方もいらっしゃるかもしれないんですけど、はい、早く困ってる人に出会えた、
はい、
例えば入院してからもう10日も20日も経って、
はい、
実は家帰るの無理なんですって言われるのと、もう入院してきて早々にもう実はお家で限界やったんです無理なんですっておっしゃるのとでは、もう全然こちらも関わり方変わってきますね。はい、なので、はい、やっぱりこう何か困りごとがあればですね、ご相談員に相談してもらえたらいいと思います。そ
う
そう、はい、
なんか相談室があっても、はい、こんなこと相談することちゃうよなとか、
はい、
こんなこと恥ずかしいよなとかあるじゃないですか。
だ
から
それ
も、
ね、
お金とか相談しちゃっていいですよね。
いいですね。
はい、どの辺が躊躇されてるか
そうですね、はい、やっぱり中にはね、はい、こちらからすごく掘り下げて聞いてやっと何が困ってるんかって言ったらお金やったっていう人結構いらっしゃるんですけど、はい、こんなん家のお金の恥ずかしいこと、
ね、
人様に言うてよかったんやろかっていう人いるんですよ。
はいはい、
でも病院に入院してきて、はい、ご病気があって、はい、これからお家も難しいかな、介護もあるかなっていう中でこれって生活なんですよね。うん、で病院って医療と介護別っていう人も、はい、昔は言うてる人おったんですけど、はい、今は医療も介護も一緒になって関わっていってると思うんですが、はい、生活の一部なんですよね、はい、患者さんからしたら入院って、
はい、
ってなると、うん、そこの根幹となる部分のお金、
はい、
そこに困ってるんだったらそこの相談をしてもらわないと、
あ、そうですよね、
やっぱり先が、
はい
はいはいはい、見えないですよね。
はい、さ
っきも言いましたように、うん、治療すら躊躇してしまう、
うん、
で今後の行き先がわからない、
はい、
ってなってくるので、やっぱりそこの引っかかってるところを言ってもらわんと前に進めないんですよ ね、
そうですね、
うん、なのでこれ聞いて変かな悪いかなっていうことでも聞いてくださっていいと思うんですよ。まあ、相談員さんによっていろんな方いらっしゃるのでこれは一概には言えないんですが、でもそのこれ言っていいかなっていうその一つがすごく大きな前進になったり、この方をネックにしてる一つの原因なんだっていうものになったりするんですよね。
はいはいはい、ならもうその辺は大抵いてはるので、そこの扉を叩いてくださいよみたいな。
そうですね、そうですね、はい、そこで、はい、えってなるようでしたら、この今のこの支援というか、日本が取り組んでって、この病院ってこうしていきましょう、そして在宅復帰して在宅医療も進めていきましょうっていう流れに沿ってないですよ ね、 そういう相談を聞けないということは、はい、
お医者さんから、
はい、
ドクターから説明されて分からんけどとりあえず運言うとこみたいなところとかあるじゃないですか。
あ、 ありますね。
それとか守ってるけど押し切られて、はい、はい、分かりましたっていうケースとかも相談したんですか。
ありますね。
そう、
実際にね、これもね、一概にこう言えないんですが、はい、病院さんによっては、はい、やっぱり病状的にすごくシビアな内容だったりするパターンがあるので、
はいは
い、そういう内容によるんですが、
はい、
やっぱり先生からもう一度話してもらいましょうと、そこが、私もそういうパターンあります、
はい、
実際に来ても、はい、その内容が本当に生きる死ぬというところで、
はい、
でそこの先生との勘違いっていうか、
はい、
思いの際っていうのは、
はい、
ここは縮めとかんとまずいなっていう時はもう一度話しましょう、
はい、
っていう場をセッティングしていきます。
してくれたら嬉しい
な。そこは自分もしないと、
ね、
あとあとね、やっぱりこっちやったらよかったのにとかになっちゃうので、やっぱりそこら辺の行き違いっていうのは埋めるようにはしますね。ただ、はい、本当に私たちの立場で分かるレベルであれば、
はい、
先生あれ言うてたんは療養型病院のことやねんとか、その一般病院と療養病院の違いぐらいの話だったり、
はいはい、
私たちが言える内容だったらいいんですね。この話今出たんでちょっとついでになんですけど、
はい、
例えば入院しててケアマネさんから電話かかってきて、はい、すいません、私の担当の何々さん入院してますよねって、担当の相談員さんですかと、あ、そうですと、よくあるパターンが病名なんですと、病名何やったんですかって、折れてるんでしょとか聞かれる時あるんですよ。
はいはいはい、
すごく困るんですね。
、
うん、 すごく困るんです、はい、そこって、はい、私たちももう分かるって目の前にして、はい、何の骨折ぐらい分かるんですよ、はい、言いたいんです、
はい、
でも、はい、ちょっと待ってて、これ先生まだ家族に説明もしてないかなとか、あの相談員ってやっぱ病名言うことに躊躇します、
はい、
もちろん言っちゃっていいのかなって、そこはどの相談員さんも病名って躊躇すると思うんですね、はい、ただすいませんって、その病状だとか、はい、その辺に限ってはやっぱ先生の説明になりますってお伝えしつつも、ケアマネさんとの連携というか、はい、そういう関係性を考えると、はい、今ね来られてから2日経ちますけど、お食事は10割食べてお熱もないですよっていうような、はい、今のご状態話もされてますよとか、その辺のことはね、はい、お伝えしたりはするんですけど、はい、例えばもう、はい、全然食べてもないし、はい、状態も悪いと、
はい、
で今もう酸素も8リットルから10リットルリザーバーマスクだとか、はい、いうなると、はい、そこまではちょっとお伝えはできないですけれどもね、うん、なのでケアマネさん、たまにね病院の相談員さんに聞いても意地悪で答えてくれへんねんって言われるんですよ、ちゃうんやってと、ちゃうねんちゃうねんと、うん、そうなんです、こっちももう言えるんやったら何もでも言うと、でもやっぱりそこら辺の部分ってやっぱ家族さんもいらっしゃるし、そこら辺もあの個人情報的なところあるんですよね、ただ私の中で壊れたテープレコーダーみたいに個人情報などで言えません、
注意義務です、向こうはちょっとカチカチときます、
そうなんです、じゃなくてこの今情報を聞かれてるのって誰のためっていうのはすぐ考えます、でそこでじゃあこれを開示すべきことなのかどうなのかっていうところでお伝えする場合もあります、
医療福祉相談室と地域連携室と、
はい、
地域包括ケア病とかあるところないとかあって、はいはい、それはどう違うとか、どこ行ったらいいかとかとかあるんですか、
一般の人、はいはい、まず医療ソーシャルワーカー MSW は医療福祉相談室だとか、はい、医療相談室って呼ばれるようなところにいらっしゃいますね、はい、で、はい、もう少し、はい、深く話しますと、
はい、
地域連携室と、はい、その相談室と、はい、一緒になってる病院さんがあったり、
ね、はいはい、
完全に分かれてるところもあります、
はい、
これって何の違いかって言いますと、
はい、
前方支援と後方支援になります、相談員は後方支援ということで、はい、相談室という形になるんですが、前方の支援って何なのか、はい、地域連携ですね、
はい、
何々さん今、90何歳の何々さん朝から高熱でもう動けなくなってるんですけど入院させてもらえますかだとか、
はいはいはい、
地域のクリニックの先生から一人入院お願いしたいねんだとか、
はい
はいはい、今日午前中の診察予約取れますかだとか、
はい、
地域連携は前方なので受ける方なんです、はい、そういう意味で前方後方支援で分かれてます、
はい、はっきり分かれてるとこはそう思ってたらってことですね、
そうですね、はい、大手の病院さんは大体分かれてます、は
い、なるほど、は
い、で小さい病院さんであれば、はい、病院の機能にもよるんですけれども、はい、もう一緒になってたり、
はい、
もう本当 MSW さんが一緒にやってるとこもあります、で地域連携室の方は前方なんで社会福祉士だったり MSW じゃない場合もあります、医師課の方がやられてたり、はい、地域連携の専属のチームの方がされてる場合もあります、
はい、地域連携室から医療福祉相談室のこう情報の
行き来は行き来はあると思います、ね、ちなみに、まあ、アビコ病院、うちの病院の場合は、まあ、私の所属する部屋はどちらも一緒になっています、そうです、今から何々さん来ます何回入りますよとか、
はいはい、
でこの人家族さん高校でこうだからこうっていうようにその担当の相談にも申し送りをします、はい、なので、はい、例えば診療所クリニックの先生からの依頼だったら、はい、どこどこ先生からの依頼だよっていうことも伝えて、
はい、
退院の時もその先生にもちゃんとお返しするっていう、その病病連携、病診連携というところも相談員のところには持ってもらってます、しっかり引っかかるように、はいはい、地域と共同すると、
はい、そういう感じだったんですね、
はい、そうですね、
はい、
まあ、先ほど上野さんもおっしゃってたように、はい、やっぱり一人で悩まないで抱え込まないで、
はい、
病院の人に相談する、はい、MSW に相談するっていう風に、
はい、
してもらいたいなと思います、今看護師さんに、はい、病棟の看護師さんに声かけたとしても、
はい、
相談員っているのよっていう風にしてつなげてくれる、
はい
はい、 ところもたくさんあると思うので、はい、そちらに気軽にというか、はい、まあ、病院さんによってはなんてこと言うんだって私思われるかもしれないんですけど、はい、まあ、やっぱりこう後でね、こう問題というか出てくるよりも早く、はい、携わる方が解決も早かったり、はい、問題も大きくならないパターンもありますので、
気軽に相談してください。
そうですね、はい、
はい、分かりました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、はい。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。